教会にですね、奉仕がありまして、開かれていっています。またあのギフツが、サルタイのギフツがこう行っていますので、賛美の働きとかですね、路上ライブの働きとか、さまざまな働きですね、なされています。このサルタイも行ってるんですけども、って言います。あと映像班がですね、全員行ってるということで、いろんな素晴らしい映像を撮って帰ってこられるんじゃないかなと思うんですけども、なんかこう本格的な形でこうチームの手話を使わせて、初めての対応なんですけども、すごく本格的な形でチームが使わされておられます。で、先日は台南っていうところ、台湾の南の方ですね、都市で都市の教会で奉仕があっていたんですけど、それもすごいたくさんの方と祝福されまして、で、その後、昨日は新築って多分新築って呼ぶんですけど、そこの台北近い方ですね、北の方の都市の、地方都市のそこの教会でですね、奉仕があって、またそこもすごくいろんな方が来られて祝福されたということであります。皆さんぜひブログを見ていただいたら、なんか様子がお分かりになるなと思うんですけども、祝福されています。またその中でですね、日本に、その台湾の方で日本に来た時、初めて日本の CD を買った、初めて買った CD がギフツの CD だったっていう方もですね、おられまして、いろんなこう出会いが本当にこう神様によって与えられているところですね。素晴らしい。最後はですね、このチームを守られるように祈りしていきたいと思います。で、今日は、死の十字架の、教会の礼拝ですね、戻れることになっていますので、台湾です。台北ですか。されてなってます。ぜひお願いしていきたいと思います。一言お願いいたします。愛する天皇様、感謝します。今日も台北で新宿クリスチャンセンターの、この教会設立、またこの台湾教会のスタートを行わされますけれども、今日の御心が完全になりますように、その場所を整備し、主を豊かに用いてくださり、またパール牧師を通して必要なメッセージや言葉を与え、また癒しや奇跡、聖霊の御事の御業を表してください。またインターネットやさまざまなことを通して御心の方々が来ることができるように導いてください。明日帰国ということですけれども、最後まで主は完全に守ってくださり、主は御心を全うして帰ってくることができるように助けてください。機材も多く言っていますけど、機材にトラブルがないように、またデータがなくなったりとかすることがないように守ってください。最後まで主の御心が全うされていけるように、で、ここの関わりや協力関係がさらに開かれていきますようにお願いいたします。台湾の都市の世界選挙の扉を開いてくださり、さらに主が技を出してくださることを信じ感謝いたします。また最後まで健康を守ってください。暑いところですし、食べ物とかあらゆる身において守りを与え、病気にならないように、最後まで一人一人健康で保守を全うできるように助けてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。また、ですね、今日はこういうチラシが行われますけども、風の響きミニコンサートをですね、が行われます。今日1時からですね、ぜひ参加していっていただきたいと思います。その後ティーパーティーをですね、行う予定になっています。あと、明日ですけども、9月29日ですね、手と手、三宅デイサービスですね、センターに、コンサートに行かせていただきます。なぜかですね、1月、8月、9月と全部29日に行くことになって、3回目なんですけども、ですね、それ全部違う曜日なんですけど、ですからこう全部向こうの方も違う曜日に来てほしいということで、違う方が来られるからですね、ということで、ですけども、また行くことができるということで、月曜日ですね、1回になりますので、今回は午後じゃなくて11時から午前中にですね、コンサートを行います。ぜひですね、その時間を覚えてお祈りしていただければと思います。僕と佐々木さんというか3人でですね、行きますので、ぜひ祝福されるようにですね、お祈りください。すごい、なんか向こうの方がすごいこう感動してくださってですね、祝福されているんですね。あと、10月8日にですね、長寿園という今宿の方ですけど、西区の方の、老人介護施設でコンサートを行います。それから、先週ですね、インターネットホームページを見てですね、 申し込んで来られまして、12月20日に釜石っていうところですね、こうでしたっけ、なんかこういう、すみません、字がうまくわかんないですけど、釜石っていうですね、飯塚の隣ですけども、そこのですね、介護施設からコンサートに来てほしいというお誘いがありまして、ことになりました。あとインターネットがですね、用いられていて、感謝だなと思います。あとですね、大事なことなんですけど、10月にアメリカチームが一つ使わされます。それから1月の下旬に、イスラエルチームですね、使わされますので、ぜひお祈りください。ですね、私新年、群れの私たちの群れの新年に御言葉を、受けるということになる、御言葉をいただいて彼らからこうですね、ですね、使わされていくということなんですが、それとともに今までと違ってきているのは恩師が入ってきているんですね。ロシア系ユダヤ人の、ずっともう30年も前からですね、語られているロシア系ユダヤ人の、器との関わりというのが、ね、本格的に開かれていて、そこの教会ですね、そういう方がこう現れて、その方の教会に行って奉仕をする、土曜日、向こうは土曜日の安息日ですので、向こうで奉仕するということになりました。ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。で、今福岡からのベルゴフさんが確定になっておりますので、ぜひですね、こう行くって決まりましたので、ぜひお祈りください。私も行きますので、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。まだ確定ではないんですけどもですね。あと、パレスチナの間でですね、停戦の合意がなされているんですけど、いつまた戦争が始まるかわからないような状況ですので、ぜひ停戦が守られ、合意が守られてですね、必ず行けるようにということも祈りしていただきたいと思います。それからちょっと先に行くんですけど、12月1日から3日にですね、パウロ秋元牧師が九州に来られることになりました。ですから12月の初めに福岡の、123の土曜日からですね、来ていただけると思うんですけども、ぜひまた期待していらしていただきたいというふうに思います。それとですね、長崎教会の伊沢牧師の先生の中古牧師奥様なんですけど、大学時代になんかこう伝道して救われたような友達がいるんですけども、その方がこう牧師になっていてですね、関東の方におられるんですけれども、で、私たちの群れというのは予言とか聞き従いということで、悩みということに関してそういういろんな教会から批判されていたの で、その方々もこうちょっと距離を置いて見てたそうなんですね。でも、先日そのホームページを見て、なんかどのホームページかわからないんですけど、賛美を聞いたら、なんかこうすごい感動してですね、特に奥様の方が感動してしまって、私たちの方が間違ってたんじゃないかって思われたそうなんですね。それで、ぜひ今度長崎ちょっと来るので寄りたいっていうことと、賛美を教えてもらいたいっていうふうに言われているということで、今度その多分千葉だと思うんですけど、そちらの方にもなんか教えたりとか、今スカイプがあるですので、ボイストレインとかそういうのあるかもしれないですけど、とにかくこうそういう働き始まってるんですね。なので、コンサートのうちはすごい大きな形でですね、賛美の形が働きがすごくいろんな形でこう進んでいるということをですね、見ることができます。また前お話ししましたけど、個人の働きですね、有名なロックグループの方がですね、超有名なんですね。で、1ヶ月に8月に1日しかですね、休みがなかったんです。で、その休みにわざわざ一斉の5時に来てくださって、で、協力したいと言ってくださったんですね。で、その方はすごくそういう働きを重に持っておられて、そして一緒に個人が世界に個人を持っているということですね。それで来てくださったんですけど、今度は そちらの方々のまたコンサートとかいろんなところで協力していただけるということになってきたので、ぜひですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。私たちが聞いても、あ、そうですかってわからないんですけど、若い人が聞いたらわーってびっくりするんですね、グループなんですけども、賛美とかですね、音楽っていう面でもいろんな形でですね、働き開かれてきています。アントニアはオーケストラが始まってるんですけど、オーケストラもこうパウロ氏がこう 語られていたけど踏み出さなかったんですけど、それを悔い改めて踏み渡し始めたら、たくさんの活気する人が与えられてきたりとか、いろんな働きが起こってきています。で、全体的なこと、総合的に関してはこの賛美の働きとか音楽の働きをぐーっと引き上げていこうとしているということをですね、思いますので、だから私たちもその、また力がなくてもこう出ていくと、なんか主が技をなされるということをですね、応援して期待していっていただきたいと思います。また福岡においては、いろんなところにこう、またクリスマス特に集中していろんなところに出ていくと思いますので、ぜひ異国のところにですね、出ていけるようにということを覚えていただければと、祈ってごいただきたいと思います。あと、月刊誌の、ね、10月号が綺麗な表紙が出ていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。それから、美国新聞はですね、イシリアにイスラム国拠点を空爆って書いてありますけど、アメリカと中東5カ国ですね、と呼びかけているということですね。今度だんだん対立が激しくなってきていますけども、すごく経済的にですね、その油田のところを抑えてたりとか、経済的にすごく力があるので、いろんな、インターネットをもうすごい駆使して、映画のようなですね、素晴らしい映像を作って若者にアピールしてですね、どんどん欧米の若者がイスラム国の兵士となってきて、数千人にもなってきてしまっているとか、いろいろ武器もすごいこう最新式の武器を用いてですね、戦いをするとか、今までないような動きをしているん、ですけども、ちょっとその動きってのはすごく激しくなってきていますけども、ちょっとこう見ておく必要があるなと思います。それでは、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、マタイの福音書の28章、最後のところをですね、開いていただきました。で、ここはイエス様が、復活されたところですね、どの福音書もイエス様の復活っていうところで大体、終わってるんですけども、一番、私たちにとっては重要なところなんですね。なぜかというと、こう、聖書にあるように、その私たちが単なるこう希望を神様に置いている、イエス様に置いているだけだったら、この世の中で最も惨めなものであるって書かれているんですね。そうじゃなくて、イエス様が復活されたので、私たちは本当の希望を与えられているんだということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、私たちも初詣でイエス様が蘇ってくださったので、私たちもそのような体になるっていうことです。あと出てきますけど、ちょっと容姿が変わってしまったりとか、よく映画でスーパーマンとか、そのスパイダーマンとか、ああいう人たちが、すごい能力をこう用いますけど、こう瞬間的に移動したりとかですね。とか、そういう、いわゆる聖書読んで、復活した後のイエス様の姿、行動を見ているときに、あ、私たちもこのような体になるんだなということをですね、見ることができます。その復活の時の記事ですね、お見出します。マタイの福音書28章1節からお見出します。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアとその他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは見つかりを見て、恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。5節。すると見つかりは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、蘇られたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ここでですね、この安息日が終わって週の初めの日の朝、明け方早く、明け方ですね。だから、つまり日曜日の朝ですね。向こう安息日は土曜日ですので、日曜日の朝に、墓に来た時にイエス様の体はなかった。墓を見に来た時に大きな地震が起こって、そしてそこに見つかりが石を転がしてその上に座っていたとかですね。で、なんかこう嘘みたいな話なんですけど、天使っていう存在がこう確かにいるんですね。しかも人格を持った存在で、天使っていう存在があります。で、私たちを助けてくださる方であり、 存在であり、またこのようにですね、メッセージを持ってきたりですね、いろんな働きをこうするわけなんですね、天使っていうのは。で、エスターは降誕されるとき、受胎告知に来たりとかですね、どうでもいいときじゃなくて、もちろん大事なときですね、そういうときにこう天使がこう現れているっていうのを聖書から見ることができます。ですから、大事なときにこう神様は天使を使わせるんですね。で、私たちも終わりの時代ストーリー、本当に終わりの時代にこう今生きているんですけども、いろんな形でこれから天使の存在と見たり、それから天使の働きというのを見ることがあるかもしれません。で、その時にですね、天使が言ったんです。恐れてはいけない。あなたが行きません。あなたが十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っていますと。で、心におられません。で、蘇られたからですと言ってるんですね。で、そのマグダラ・マリアたち、女たちはイエス様が死んだと思ってお墓に来ているわけです。でも、彼が蘇ったと言ってるんですね。で、これは前から言われていたことであって、イエス様は自分が復活する、蘇るということを言っておられたんですけど、実際に蘇った時に何かこう分からなかったですね。で、私たちもその神様から語られていても、経験のこともそうですし、聖書に書かれていても、それが実際に起こる時っていうのは私たちはこう想像できないですね。そのことが状況があるんじゃないかなと思うんですけれども、ただその、主は生きておられるとここで見つかりは天使は言っています。で、イエス様は今も復活され生きて働いておられる、そしてここの場所にもおられるんですね。で、神様は私たちが生きているイエス様を本当に知ってほしいというふうにこう願っておられます。さっき甲府教会のですね、今高校生になっている子だと思うんですけど、谷口牧師牧師の息子さんですね、障害の足が治ったことといじめの解決があったことのですね、証がされていましたけども、最初は何か問題の解決の一つの手段だと主に思ってたけど、そうじゃなくてイエス様がこう自分の全てなんだってことが分かったっていうことをですね、絶対的なものであるってことが分かったっていうことを、その問題を通してですね、そのことを体験したっていうことを彼がさっき映像の中で話していましたけども、私たちも、例えば問題を通しても、私たちが神様のところに行くならば、解決を見、また生きる神様の働きっていうのを見ていくことができるんですね。あ、神様生きてるなとかですね、こういろんなことを言うんです。で、細かく言うと細かく答えられたりするんですね。神様って細かい方なんだなとかですね、私たちはこう 祈れば祈るほど神様っていう方をこう体験していくようになるんですね。だから祈った方がいいんですね。で、私たちはそのどこで神様を触れるかというと、こういうふうに礼拝に来たり、そして祈ったり、聖書を読む中でこう神様に触れていくということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、神様は生きて働いておられます。そして私たち一人一人を導いておられます。で、一人一人を愛しておられます。だからそれを私たちさらにですね、こう、なんて言いますか、分からないというか、分からない状況からだんだんだんだんこう神様という方を知っていくということですね、覚えていただきたいと思います。で、この中でですね、7節を読みします。ですから急いでいて私たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中から蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリザヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。では、これだけをお伝えしました。で、この中で、ガリラに行きなさいということをですね、この天使は伝えに来たわけなんですね。で、何十キロもエルサレムからですね、ガリラって何十キロもあるわけです。だから、今だったら車でですね、何分ぐらいでしょうか、1時間も走ったら行くんでしょうかね、なんですけども、その当時歩くわけですから、それは大変だったと思うんですね。100キロあったとして、そうですね、5日間ぐらいかかるんでしょうかね、分かんないですけど、そんなにかからないですか、よく分かんないですけど、とにかくこう遠いわけですね。で、そのアルベル山っていうガリラ湖 の岸辺にあるこう山、大きな山があるんですけど、そこにこう登るわけです。で、私たちがイスラエルに行った時にこうアルベル山に足で登ったことがあるんですね。前道がなくてですね、 バスの道がなくて、でその時はですね、今はバスの道があるんですけど、それでもかなり大変だったんですね。なのでそのエルサレムから来てあの山に登るっていうのはすごく大変だったと思うんですけども、でもこの時ですね、そうしなさいって言われたんですね。で、神様は偏在って言われますけども、あまねくおられる、どこにでもおられるわけですね。会社にもいる、皆さんの会社にもいる、家庭にもいる、職場にもいる、そして地域にもいる、ここにもいる、もちろんですね、家にもいる、どこでもおられて、そして語りかけもですね、私たちいろんなところでこう語りかけ、職場でも家庭でも語りかけを受けることができるんですが、ある時はここに来なさいってこうピンポイントでですね、主が言われることにはなります。こう今こうガリラに来なさいとこう、言葉で天使が言ってるんですけども、で、それっていうのはですね、実は そこに行くときに神様を用意しているものがあるってことなんですね。いつでもどこでもおられて、いつでもどこでも語れる、語りかけを与えることができる神様なんですけど、ある場合はここに来なさいっていう時があるんですね。その時にこうそれが一つあるということですね。でその時にでも弟子たちはその場所にこう行ったわけです。ちょっと飛んでしまいますけど、16節からですね、しかし11人の弟子たちはガリラに行ってイエスの指示された山に登った、ですね、まあ、聞き従っていったわけです、こんなですね、エルサレムからガリラの山まで行って何があるんだろうかとですね、思った人もいたと思うんですけれども、行ったわけですね。そして17節、そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。でそこにイエス様がおられて、そしてでもいたんですけどおられたんですけど、ある者は本当にイエス様かと疑ったわけですね。まあ、ちょっと、復活されたらですね、ちょっと微弾の体だったら容姿が変わるみたいですね。だからああノリコ牧師ってこう天国に行ったらこうこの方がノリコ牧師だってことは分かるんですけど、多分今のノリコ牧師の容姿じゃなくて全然違う容姿だと思うんですね。私もそうだと思います。お互いにあこの人誰って分かるんですけどだけど容姿が全く悪くなるってね、良くなってるわけなんですね。でイエス様が容姿が変わっておられたので、そういうこともあってこうイエス様があるものは疑ったわけです。しかしイエスが近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権利が与えられています。それであなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子を聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。いや私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。でここは大宣教命令というんですけども、イエス様がこの山に呼んで何を言われたのかというと、全世界に出て行きなさいということだったんですね。これは弟子たちに語られています。で今開きませんけど、ルカの14章に弟子のことが書かれているんですけども、弟子っていうのはその自分を捨てて主に従うっていうことが一つありますですね。自分を捨てるですね。そして、財産全部を捨てないではと書いてありますから、財産のことが言います。だから主により頼むってことですね。その、委ねるってこと、それこれが弟子であるってこと。そしてその私たちはその弟子になるかっていうその、なんていうんですか、選択もあるってことなんですね。そして弟子というのはその塔を建てるところが書いてあるんですけど、立て上げる、立ち上げるっていう働きをするしますですね。そしてもう一つの目は戦うですね。2万人が引き連れてくる時に1万人で立ち向かうことができるかどうか考えないだろうかってイエス様は言っていますけど、戦うっていう面もあります。ですから弟子っていうのは働きを立て上げる、何かをこう神様の働きをするっていうことと、戦わなくちゃいけないっていう面があるってことですね。これが弟子っていうことになります。でその彼らに言ったのはですね、その前世から出てきなさいってことだったんですね。そしてそれは、私には天においても地においても一切の権威が与えられていますとあります。で、今は世界中にこう 200近い国があると思うんですけど、そして私たちはその国に行ったらその国の法律を守らなきゃいけないですね。今台湾にチームが行ってますけど、台湾に行ったら台湾のこう法律に従わないとこう、まあ、捕まってしまいますし、こう自由に活動ができなくなってしまいます、ただそうなんですけど、それは大前提なんですけど、しかしその上にですね、国の権威の上に神様のイエス様の権威があるっていう、イエス・キリストが最高の全世界の国々の権威を持っておられる、天においても地においても一切の権威が与えられています。それにね、だからあなた方は言ってって神様が言ってるんですね。ですから皆さん、例えばお友達に伝道するとか、そういう時に意識としてですね、自分には一切の権威が与えられていると思ってですね、それで伝えていただきたいと思うんですね。私が言ってもとかですね、私が説得力がないんじゃないかとかですね、私が言っても信じないんじゃないかとか、信じるのは聖霊の働きなんで、私たちが信じさせるわけじゃないので、それはこう主に委ねるわけなんですけど、ただ覚えていただきたいのは、私たちがこうなんかこうイエス様のことを伝えたり父の働きをするときに権威が与えられているということなんですね。なので皆さんですね、大胆にイエス様のことを伝えていっていただきたいというふうに思います。でそれを与えているのはこう神様なんですね。なので例えば、もうちょっと大きく言うと、その共産圏とかですね、イスラム圏とか、そのこのキリスト教をこう宣教することをこう禁止されている国であっても、私たちは行ってやるわけですね。で、それでこうやっていくわけで、でもなぜそれはその上に主の権威があるからですね。つまりある共産圏に聖書を持ち込んで、そこで奉仕をするっていうことは2回ほど言ったんですけども、ですね。でもそういう国であればあるほど主が働かれるんですね。いろんな奇跡が起こったり、なんか火傷が治ってしまったりとかですね、いろんなこうその派遣中奇跡がありました。でよくはちゃめちゃなですね、よく分かってない人ばっかりで行ってですね、あんなに主がですね守られたんだなということを思いますけども、でも本当にですね、働いてたくさんの方がですね救われたりとか癒されたりとか起こってくるわけですね。でもそれは私たちじゃなくて、その権威を主が持っておられて、それを与えてるから行けっていうふうに言ってるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、もちろんこれは教会が使わす派遣はですね、教会が使わしますので、教会に使わされていくわけですけども、皆さん一人一人ですね、その、使命が与えられているということを覚えていただきたいと思います。で、そして賜物もですね、ある方はですね、あるチームがフランスに行った時に道が分かんなくなってしまったことがあったんですね。そうしましたら、パリがよく分かるっていう感じじゃない姉妹がですね、大分の向井牧師なんですけど、こっちですってこう皆さん案内してくださったんですね。で、海外にたくさん行ってる方だったら分かると思うんですけども、まさか彼女に教えてもらって道をですね、教えてもらってフランスのパリでこう道案内してもらえると思わなかったんですね。みんなびっくりしてしまってですね。でもよく聞いたら、なんか2回ぐらいもパリに来たことがあって海外旅行でですね、あったということなんですね。で、人は見かけによらないとか、その私たちが期待している過去がですね、どんなことであっても神様に用いられるので、でもその私たちの賜物をですね、神様のために用いていきましょうとですね。前にもお話しましたが、景況が来ます。でその時にちょっと大事なことは一つ、働きですね、神様の働きをするっていうことなので、裁きにおいても働きは裁かれる、私は行いでは裁かれないんですね。あの時こうしたこうしたあしたっていうことでは裁かれないんですけども、働きに関しては裁きがあると書かれているので、私たちはこう神様のために働く必要があるんですね。でどんな小さなことでも神様はこうその用いてくださいますから、主に従ってですね、持っていきたいと思います。そしてここであらゆる国の人々を弟子としなさいと言います。ですから述べ伝えるだけじゃなくって、その弟子となるためにはこう何面も行かないといけないですし、教えないといけないんですね。でそういう働きをしなさいということをですね、言われています。で神様は私たちはこう弟子となっていって、そしてまた人々を弟子としていくということを御心としているということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてその主に従っていくときに、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとあります。で 地に従って福音を述べ伝えたり地に従っていくときに、その汗が起こってくるということをですね、死が共におられる働きが起こってくるということを覚えていただきたいと思います。そして自分に力がないと思ってもさっき彼が感謝してましたよね。で、神様が言われるところにいて神様が言われることを聖書の言われた通りこう御言葉に従っていくんですね。その時に技が起こってくるんだ。で、彼は癒しと問題の解決の与えで友達が戻ってきたんですけども、私たちも神様が言われるところにいて神様が言われることをなすっていうことですね。それは職場であってもどこであってもなんですけども、そのことをなしていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のさんこの時を感謝します。復活のイエス様が共にいてくださりまた導いておられることをありがとうございます。癒しのために一言お祈りいたします。悪いところの方お祈りください。短く悔やみの時を待ちましょう。お祈りいたします。愛する天のために私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。イエスキリストによって病の名前を知る。イエスキリストによって一人の体と精神に命じる。癒されよ癒されよ癒されよ。さらにこの感謝を土台としていきなさい。私は感謝としてあなたに多くの奇跡と技を表すと主はおさられます。腰痛のためにします。イエスキリストのその方の腰痛を癒されよ癒されよ癒されよ。アトピーやこの花粉症アレルギー症状になります。イエスキリストによってあらゆるアレルギー症状を一人一人の力さえ。なんかこう目標っていうのはですね、なんかこう、こう見てる方がいるんですが、こうさらに私があなたにこう語っていることに従ってその目標を見ていきなさいとしておっしゃられます。確かに正しく目標を見るときに、あなたの今の歩みというのはさらにこう確かなものとなっていくとおっしゃられます。感謝します。今私たち一人に触れてくださったことはありがとうございます。内臓を癒し、肝臓を癒し、あらゆるところに触れてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。立ち返す、ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同と共に常しえまでありますように。